ストーリー。皆様こんにちは、結婚相談所ライフツリーの和田光です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。さて、毎回ライフツリーの和田さんが様々なテーマでお話ししてくださるこの番組、婚活中の皆様を応援しておりますが、今日はどんなお話でしょうか。
はい、需要と供給を理解しないと結婚はできない。
ほう、もうズバリなことですね。需要と供給を、
そうなんです、これをね理解しないとね、本当に延々と結婚活を続けることになります。皆様、
つまり現実を知ろうということですかね。
そうです、そうです。私ね、よく不動産と例えるじゃないですか、賃貸の。
はいはい。
自分がね、20万しか予算がないところ、50万のね、家賃の物件を見に行くことはできても、実際問題借りれないと思うんですよね。で、新築で駅近くて、日当たりも良くて、3LDK とか、憧れだけで終わるわけですよね。本当はね、そういう条件を満たしてくれるような20万の物件があればいいんだけど、そうそうはないわけじゃないですか。やっぱりいい物件っていうのは高くなるのは当然だから。で、結局婚活市場での需要と供給ってそういうことなんですよね。需要と供給のミスマッチは多くの会員さんたちが直面する問題でこじらせてるわけなんです。
はい。
それこそ本当に理想と現実のギャップですよね。
で、
システムにはやっぱり素敵に見える男女はたくさんいるわけです。見えるってことですよ。見えるだけで、その人が素敵とは言ってないんですけど、見えるわけですよね。ある仲人さんに、あ、この男性すごい笑顔が素敵ですねって言ったら、後にも先にもこの1枚だけっていうようなね。だからその1枚だけのプロフィールに、その、なんていうの、写真も素敵に写ってるけど、実際に会ったら、さほどじゃないっていうことはあるわけじゃないですか。でも、写真はそうでもなくても、実際に会うと、話し方とか、話す内容とか、そういうのが、すごくこう自分と合ってるとかね、尊敬できるようなことだとかあるじゃないですかね。だからそういう、どうしてもこう、システムだけで、こう皆さん条件面でね、選ぶんですよね。で、女性ならよく言ってますけど、大卒で、年収700万以上、年齢は3歳差まで、身長170以上、爽やかな人、住んでも首都圏。それに加えてコミュ力があるっていうのがね、よく女性が希望する条件に合ってるんですけど、結局そういう男性ってお見合いの申し込みをあっさかと来るわけなんですね。もう本当に自分がね、ポチッとお見合い申し込みってしてる、自分は一人だけでやってるつもりだけど、要はその彼女が住んでるマンションとかアパートとか全員がその彼に申し込んでるようなもんだから、本当にもうそれぐらいすごく厳しいわけですね。それは女性もそうなんです。若くて綺麗な女性には男性たちがいっぱい群がりますから、月に100件以上はもう来ますしね。綺麗な人、結婚相談所めちゃくちゃ多いですからね。で、あと年収の高い男性は本当に多い。もう若くても20代でももう600万700万ってザラにいますからね。だからね、だから会員さんがね、そういう綺麗な人と交際してるとね、うかうかしてるとね、他の男性に捉えるからねって私はね、よく男性に言うんですよね。それぐらいやっぱり同時にお見合いするでしょ。お見合いも交際も仮交際も OK だから、他のちょっといい男性にこう取っていかれるんですよね。でもね、そういう素敵な男性たちに自分がどんなことを提供できるかとかね、自分は見合ってるのだろうかって、ちょっと考えてみるっていうのも大事なんだけど、なんせね、なんていうの、市場価値が高い女性がやっぱり結婚相談所多いから、だから見合ってると思うから申し込みをしてるんだと思うんですけど、でも、結局需要と供給が見合ってないから断られるわけですよね、全部。全滅しちゃうわけだから、ここをやっぱり、分かってないと永遠に婚活をすることになっちゃうんですね。自分がいいなと思ってる人は他の人もいいなってね、思うわけですから。で、以前ね、結婚した男性が、やっと10歳ぐらい下の人とお見合いができたんですよね。で、その時断られたんです。で、その理由に、前に話したかな、なんか、 後ろ姿に老いを感じたっていう理由だったわけですよ。
おっしゃってましたね。
で、本人は、前は頑張ったんですけど、後ろまでは分かんなかったって言ってたんです。で、そういう若い女性たちには自分は受け入れれないんですねって言うから、そうですねって、もうちょっと年齢上げてみませんかっていうことになって、彼はやっぱり年齢を上に上げて結婚したんですよ。で、やっぱり自分の市場価値をね、把握して、で、効果的な戦略を立てるっていうことは、すごく大事なことだと思うんですね。
先生も本当はビジネスと似てますね。同じですね。
そうです
ね。
ね。
はあ、そうだよな。だから一回そのガーンとね、市場、その需要供給突きつけられて、落ち込んだ時がチャンスなんでしょうね。
そうですね。本当に。そこでどうするかは、それで結婚できるかできないかに分かれるんですよ。で、結局、ここに申し込んじゃいけないんですよね、和田さんなんて言ってる男女ともに結婚していくんです。
なあ。
ところが、なぜ私はこの人から断らなきゃいけないんですか？なんて言うと、もうそれはもう難しい。結局、ここにはいい人はいないんですね。みたいな感じでやめていくっていうんですよね。だから何が絶対譲れないのかっていう、まず一つ条件。まあ、それをね、あとはまあ、ちょっと柔軟に、まあ、一回ぐらいになると、申し込む幅も広くなるし、受ける幅も広くなるわけです、少し。そこでの出会いは、やっぱり、いい人もいるんですよ、絶対。それにその高いスペックの、その高い三角形の人から求められなかったとしても、そうでない人たちの層、絶対に彼女をいいと思ってくれてる層はいるわけだから、ちょっとそこに今まで目を向けてなかったところを目を向けるっていうことをすればね、私はそこから絶対出会いがあるし、一度ちょっと自分のことを自己分析してみる。やっぱり結婚相談所で活動するのって、自分と向き合ういい機会でもあるし、その成長する、すごく良い機会だっていうのは、結構成功のお祝い会の時に会員さんが話されますよね。ここでいろんな気づきがあったっていうことはね。
いやー、そう、絶対そうですよね。すごい気づきがあると思いますし、そこと、ちょっと最初は痛いし苦しいし、ああ、嫌だって思うけど、そこと一回向き合ってしまうと、その後は、多分ハッピーが広がるか
そうなん
ら。
です、そうなんですよ。楽
ね
になると思うんですよね。本当に自分のことを一回客観的に見るとかね、するとって、まあ、辛いこともあるかもしれないけど、でも絶対その方が、もう結果的にはいい出会いが来るから、ちょっとね、考えてください、皆さん。
本当、ぜひぜひ需要と供給、現実を見ろと、なかなかきついかもしれませんが、これが大切ということで、ここを
そう
乗り
で
越え
す。
て、ぜひ、ね、ハッピーに成婚へ向けて動いていただきたいですね。で、ぜひぜひどんなことでも結構ですので、ご相談あれば和田さん宛てに番組概要欄、ホームページ掲載しております。今日も和田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。お待ちしています。